水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、まあ、僕のですね、記念すべき1回目の名言をですね、お届けしたいと思いまして、というのはですね、
はい、
あの僕は2004年の8月9日にですね、一番最初に名言セラピーと題してブログを書いた日なんですね、
うん、
まあなんていうのかな、全く無名なね、僕がなんか言葉を記していこうと決めてですね、1本目を書いた日が2004年の今日8月9日なんですよね。
おお、なんか重なった、なんかワクワクと、はいはいはい。
それでね、その、はい、しかも8月9日にブログを書いて、
うん、
である程度書き貯めたものをですね、たまたまその書店さんで見かけたディスカバー21さんがね、メッセージブック大賞というのを募集していて、
はい、
あ、これに原稿を応募してみようと思って、
うん、
それここまで書いてきたブログをその編集してですね、
うん、
で出版社さんに送って、それがメッセージブック大賞の特別賞を受賞して、
うん、
そのデビュー作が本屋さんに並んだ日が8月9日だったんですね。だぴったりね、その1年後の8月9日にブログを書き始めたのが8月9日なんですが、うん、そのぴったり1年後の2005年の8月9日にですね、
うん、
本屋に並んだっていう意味で、まあ、そういう意味で8月9日というのは、まあ、僕の名言セラピーの誕生日っていう感じ
ですね。おめでとう。今日この日がこの本屋の日になってるっていう、はい、これにもすごい感動です。
今日なんですよね。
なんか特別なあの誕生日会みたいに、うん、あの自分へありがとうとかめでとうとかしてなさそうですね。
うん。
でも8月9日ってその1年後にぴったりにそうやって出るっていう、それはほらどっちも夢にも思ってないわけでしょ。
うん。
それすごいことですよね。
そうだね。
うん。
8月ってなんか僕にとっては、まあ、とっても特別な日ですね。
16年前の2005年の8月9日、はい、さんはどうしてたか記憶あるんですか？
まあ、この日はね、そのあれですね、宮沢賢治さんがね、東京で下宿してたで原稿を一番書いてた場所がね、まあ、たまたま僕の勤めてた事務所のすぐ近くで、そこで1話目を書いたんですね。
ほうほうほうほう。
まあ、つまり仕事中に書いてたってことなんですが。
2004年の8月9日。
そうです、そうです。
そんな、ちゃんとどこにいたかも分かるっていう。仕事場の近く、
仕事中に書いてましたから。
それは小さな言われるケンちゃんの力が入っていた かも
今だけ、まあ、僕がね、なんていうのかな、全く何者でもなかった自分がスタートしてね、
うん、
そのやっぱりそういう中で一人読んでくれる人が増えて、うん、もう一人増えて、また増えてっていう、本当に一人一人少しずつ増えてってね、
うん、
でもその、まあ、ありがたいことにね、その1年後本になる時には、
うん、
あのデビュー作がアマゾンでね、その総合3位でデビューできたんですよね。だから1年後には応援してくれる人がね、
うん、
もう何千人となってたんですよね。
ブログを読んでた人たちがってことですか。
そうですね、みんな買ってくださってですね、しかも途中でその在庫切れになっちゃったので、在庫がもっとあればあれは1位になっていたんじゃないかっていうふうに言われてね、まあ出版社さんもね、デビュー作でいきなりアマゾンがソールド、一瞬でソールドアウトになるって思ってないですから、そのでもまあ結構ね入れてくれてはいたみたいですけど、まあ、その後ね、今度はディスカバーさんが書店営業でね、やっぱりすごく力を入れてくださって、おかげでねディスカバーさんから出させていただいた本が3冊そのまま連続ベストセラーになるっていうね、華々しい作家デビューをね、まあ、これは完全にディスカバーさんのおかげとね、あとはやっぱり僕はそのベストセラー作家になるっていうことを、世界一ふざけた夢の叶え方の本で書いた仲間とですね、4人で一緒にこの夢を叶えていったので、僕一人の力じゃなくて残りの3人もですね、全力で僕のデビューを応援してくれたので、まあ実質4人で頑張ってたっていうのが状況なので、本当に単純に4倍の力でスタートを切れたんですよね。
これ自身も1年間の出来事としてはもう超ミラクルなわけじゃないですか。
そうですね、本当に
こんなことあるのっていう、だって今言われたね、その有望新人現るっていうか、1年前はどこにいたんだっていうぐらいのすごい書き出した日の1年間で、
はい、
そこまでに上り詰めて急にキラーンって登場したって石井さんのなんかイメージが今絵に出ましたけど。
そうですね、でもまあね、本当にまあたまたまそのなんかみんなに応援されるタイミングでね、なんかついてましたね。
わあ、で発売日、その2005年の8月9日はどうしてたかは、
どうしてたかっていうのはもうちょっとあんまりかすかに、デビューした年のに8月9日はどうしてたのかっていうことまではね、
本屋さんに行ってみた、
本屋さんにはいくつか行きましたね。やっぱり結構ディスカバーさんって営業がすごく頑張ってくださるので、書店でたくさん見かけましたから、
はい、
もう本当に嬉しかったですね、
ね、記念日をどんな風に過ごしてらしたかなと思って、
今ただ当時ね、全く僕も人前が苦手だったので、
はい、
本を3冊出るまでは一切イベントとかやってないので読者に会う、読者の皆さんたちにお会いするっていうことはね、はい、3年間一切なかったので
そこからまた3年間があるっていうさらに人気のなんかこう固めてったっていうか、
自我と喜びをかみしめてましたね。
いやだって自分の本がそうやって出る瞬間ってね、一生に一回しかない、
はい、
レコード大賞の新人賞を取るのと似たような感じでしょそう、一生に一回しかないっていう、 うわそれがもう本当にまさに16年前の今日。
そうですね、でどんな話を書いたかというとですね、ちょっと朗読しますね、
はい、
初ブログって書いてね、なんか緊張するのは気のせいかって書いてスタートしてるんですね。
初めあ本当のブログの本の一番目じゃなくって、
あブログのスタートがですね、まあそのブログが今もあるんで、そう読み返してみるとですね、
ぜひ
初ブログ、なんか緊張するのは気のせいかってスタートしてるんですね。
キャラは今っぽいですね。
はじめまして、天才コピーライター翡翠小太郎です。僕の自己紹介はおいおいしていきますので、今日は省きますね。今日覚えておいてほしいのは、要はあなたは天才なんですねということだけで結構でございます。人生を一撃で変えてくれるようなハッとする言葉、人生の達人たちから教わった名言を日記スタイルで書いていこうかなと思っています。とりあえず今日は村上龍さんのエッセイに紹介させていただいた僕の大好きなエピソードをご紹介します。ある年の F1 レース、イタリアチームがトップを走っている時にエンジントラブルが発見されたそうなんです。このまま走ればトップ、しかしエンジンにトラブルがあることが分かった。リタイアするのか、このまま走るのか、命に関わる問題です。エンジニアたちはチームの監督に判断を仰いだそう。この時の監督の一言がしびれるんです。 俺たちはイタリア人だ。これだけでチームの全員が理解しました。つまりこのまま突っ走れということだと。イタリア人って最高でしょ、かっこ笑いで終わってるんですね。
なんかちょっとウィウィしい感じ。
ウィウィしさもあるしね、シンプルだね、すごくシンプルでウィウィしさもあるしね。でもこれね、実はね、本当に最初に書いた内容と違って、
うん、
最初に書いたのはですね、3ヶ月ぐらいした時に、
うん、
過去書いたのがあまりにも恥ずかしくなって、3ヶ月分最初から全部書き直したんですよ。書き直した。でその今度の半年後に、
うん、
半年後ぐらいにもう一回見直したら、またすっごい内容恥ずかしくて書き直したんですね。で3回目が、まあ、10ヶ月ぐらいした時かな、もう一回見直してみたら、あまりにも恥ずかしいことを書いてるので直そうと思ったんだけど、さすがに10ヶ月分は直せないなと思って直すのを諦めてそのまんまにしてあるんだけど、だから今のやつっていうのは実はその半年後に、3ヶ月後に1回全部書き直して、半年後にもう1回全部書き直したやつなんで、一番最初に書いたやつっていうのはもうないんですよね。
まあ、それは残ってたらお宝です。
でその思ったのは、3ヶ月後に書き直、3ヶ月間書いたやつが見直した時に、
うん、
もう恥ずかしくてこんなのブログにアップしておけないと思って大慌てで3ヶ月分全部書き直して、半年後に見直したら全部恥ずかしい内容で、慌てて半年分直してね、でその後はもう直しきれてないんだけど、2回直してるんだよね全部ね、
うんうん、
その段階で、うん、でその時に気づいたのは、あ、俺毎日書いてるから、
うん、
もう数ヶ月するだけで過去のものが恥ずかしくなるぐらい、
うん、
今成長してるんだなっていうことにね、
うん、
まあ、10ヶ月後ぐらいに気づいたんだよね。
うわ、
その書いたものが恥ずかしくなるっていうことは、
うん、
その進化してるってことでもあるからね。
うん、うん、どの辺が変わってるんですか、記憶ありますか。
あ、ないね、記憶は。
え、あのこう組み合わせを変えたり、表現をちょっと膨らましたり、
うん、
文字数を変えたりって感じなんですかね。
うん、あのね、ちょっと全く覚えてないけどね。
へ
え、本当に初々しい頃のやつってね、残ってないんだけど。
しかも、まあ、
ね、今も随分初々しいね。でもそれでもね、16年前だからね、初々しいよね、なんか。
それをなんか、あのこう肌感で聞かせてもらった感じって、みんなでその16年前に一緒にこう聞いた、一緒に聞いてるような、なんてのかな、声で喋ってたわけじゃないんでしょうけど、いいですねこれ。とっても新鮮な気がしました。
でもね、これ僕書いてる時に、
はい、
俺たちはイタリア人だって、監督はね、エンジントラブルで命が関わるというエンジントラブルで、このまま走れとは言わないんですよ。止まれとも言わないんですよね。でも俺たちはイタリア人だっていう一言で、このまま突っ走れっていうことだとチーム全員が理解するんですよ。そこに僕はしびれて、まあ、一発目はこの話だなと思って書いたんだけど、書いてる時に覚えてたのは、なんかその俺たちは日本人だっていうのに対する言葉に、なんかやっぱりかっこよさが乗ってくるようなね、国にしたいなっていうのは、この時に僕は思ったの、俺たちは日本人だって言ったら、この場面だったら上司に今すぐ電話して上司の判断を仰ぎましょうっていうようなね、そんなのがなんか日本人っぽいなっていうふ
う
に言われちゃいそうな感じがして、今すぐ上司に相談しましょうっていう、上司に聞きましょうってね、エンジントラブルも上司の判断次第で、上司どうしましょうっていうね、 なんかそんなのが日本で
言う、そうですよね。
言われちゃうので、
うん、
なんかその日本人のかっこよさを見せたいなっていうのがね、
うん、
このね、こっから14年後にね、
うん、
人生最後の 日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていうね、うん、なんか本でこの1話目に対する日本人のアンサーを書けた気がしてますね、
うんうんすっごい、うん、スタートがまさに自分で自分に問いを投げた感じですもんね。
そうですね。
うわー、ね、
なんか1話目がね、わあこれ今の俺たちは日本人だって言った時に、
うん、
かっこいいイメージないなと思いながらね、でも、
うん、
かっこいい日本人のね、
うん、
立ち上げていきたいなっていう思いがね、14年経ってね、この1話目からやっぱり14年経ってね、決勝でラスガツを生み出せたんでね、
うわ、
この1話目につながってるなっていう気もしましたね、
うん、その最初書いた時は別にそこに日本人だったらとか別に解説は全くないわけじゃないですか。
書いたかもしれないな、なんか日本人だったらここはファックスで上司にすぐ相談でしょうねみたいなことを書いたかもしれないな、
うん、それが今の原稿としてはもうそれは
もう残ってないね。
あ、じゃあむしろ地中にも埋もれたなんか潜在意識っていうのか分かんないけど、そのなんか心の奥奥中に入れたったものが時間を経ってちゃんと芽が出て、だってこれを大テーマに水さんはずっと書き続けてますもんね。
そうだね、まあ日本人っていうことだけじゃなくて、まあ、まあね、そのもう銀河全体のね、
うん、それがほらあの日本が変わると、ね、銀河が変わる、
日本の夜明けは銀河の夜明けね、
そうそこにつながってたってことは、はい、やっぱり何かの知らないうちに受け取ったメッセージが1号に入ってるんだなって今バクッとしましたよ。
そうですね、
うん、いやこれ貴重じゃないですか今記憶たどりながら言っている時間がまただってあの、ね、おかげさまでやっぱりいろんな周りの子学ばせてもらう中で時間がこう重なるとか、うん、同じ日のところにこうもしかするとあの時同じ俺だったらとかいうのがパラレルワールドか分かんないけど、なんかそういうのがあるとしたらこの日の意味ってとっても深い気がしますね。
そうだね、
うんうんうん、
これはね、
ね、いやいいですね、その振り返れる日に今日慣れたことがとてもあのリスナーの皆さんにとっても翡翠さんの読者の皆さんにとってもなんかいろんなメッセージが今来てるような気がするんですよ。例えば本を出したいと思ってる人も翡翠さんがブログを書いたその日から1年後に本が出てる人になってるって事実はすごい勇気だし、やっぱり前にやり抜いた人とね、なんか3ヶ月後半年後10ヶ月後書き直してたっていうそのなんか本気度合いとかそういう人がそこにたどり着くんだなっていう励みになった人
も、でもやっぱりやってったら進化しますね。
すごい、なんかね、この振り返りながらも今かけてる暑さも変わらないですもんね、本に関する翡翠さんがよく言われる本になったらもう打ち合わせも何もかも連絡が取れなくなるぐらい集中しちゃうっていう、
うん、でもねやっぱりこの頃の独特のウィウィしさって絶対あるよね
ウィウィしって感じがやっぱ自分でするわけですか、その
ウィウィしやっぱり16年前はウィウィしよなな
んか子供を見るような自分で自分を見るみたいな、
恥ずかしさもあるけどウィウィし、
うん、だってそこでいろんな人の人生を変えてるんですよ、すごいですよね、その本を手に取る運命の出会いをみんながして見かけて、私はあのコンビニとかにも並んでる時をすごい覚えてるんですけど、
あ、そうですね、
うん、まあ、
ディスカバーさんが結構コンビニ展開もたくさんいろいろしてくださいましたんでね、
うん、なんか愛おしさが、ね、増してきますね。わあのウィーウィーさは今は
あるようなないようなでしょうかね あるようなないような、
銀河アイドルっていう人になるとは夢にも思ってないんですかね。
あるようなないような、
まあ、
でもね、そのやっぱり本って読み返し、昔の本をね読み返して、まあ、ほとんどは、うん、ああこれ恥ずか技術的に恥ずかしいなって思うことがとっても多いんだけど、うん、同時にああこのフレーズは今じゃ書けないなって思うんですよね、
うん、
なんかその今ねちょうど作詞の仕事もさせていただいてて、
はい、
1ヶ月前に作詞したものに曲が入ってね、歌われてデモで送られてきたんだよね、
う
ん、それを聞いてても自分の言葉が歌われるとこんなに素敵なんだってね、もう涙涙で、でもそれを聞きながら2ヶ月前に書いたやつだけど、
うん、
あこれよくこんなフレーズを思いついたなって、やっぱり2ヶ月前に書いたやつ見ても思いますんでね、うん、なんかその時じゃないとひらめかないことってやっぱりあるし、う
ん、
ありますよね、だから本当に毎日の自分に一期一会というかね、
うんうんうん、
新鮮というかね、なんかその、うん、もちろん技術的には成長していく部分もあるけど、うん、感性っていうのは成長するというよりも、
うん、
なんか一期一会なんですよね。
へえ、瞬間。
うん。
一回しかない。
そう、なんか成長したからいいっていう。ことじゃない部分がありますよね。技術はもちろん成長するけど、
うん、
感性は本当にその1年前の自分と2年前の自分と2ヶ月前の自分とね、なんかどれが上かって聞かれたら、うん、即座には答えられないものがありますよね。
へえ、うん、それはやっぱその時にとことん自分の意識して、ま、絞り出すというか、これしかないと思って決めて選んだ言葉だからこそですかね。
うん、そうでしょうね、まあ、その時のベストの言葉が、
はい、
本ってまあその時々のベストの言葉が載ってるんだけど、
うん、
やっぱり見直すと、
うん、
あこれよくこんなフレーズ思いついたなとかね、
へ
ー、もなんか詩を曲とともに聞いてて、
うんうん、
あ2ヶ月の前の自分ってすごかったなぁと思いながらね、よく書けたなぁっていうね、でもやっぱりその2ヶ月前は作詞という世界に本当に没頭してる、やっぱりベストを尽くしてるので、今はね作詞というその世界観に入ってないんで、よくこんな言葉出てきたなと思うけど、やっぱりその都度その都度その世界にどっぷり入って集中してますんで、本当にその時の自分の言葉じゃないと出てこないような言葉がやっぱり出てきますよね。
もう全力投球とか出し切るっていう感じですね、聞いてても。
うん、そうですね。
うん、わあ、さっきのこう、遡って自分のね、書いてた本のフレーズが、今の自分では思いつかない時もあるって言われたのって、時代に合わせてその時代の人たちが求めているとか合う言葉として合致してたりするってこともあるんでしょうね。
そういうこともあるんでしょうね。あんまり意識してないですけど、
うん、
そういうことも無意識的にあるんでしょうね。
ね、その時の読んだ人が一番響く言葉を、水さんがその時にしかいない水さんがみんなに届けてるわけですもんね。なんか愛おしいですね、さっきからなんかその都度の、文一つ一つ、本一つ一つが、
そうですね、
うわ、
8月9日の僕の特別の記念日にね、
はい、
初々しい言葉をお届けさせてもらいました。
人間としては俺たちはこれですか。
俺たちはイタリア人だ。
残す言葉はこれでいいわけですね。
僕のなんていうのかな、なんかこれを日本人だって言った時にかっこいいイメージにしたいよなっていうのが、やっぱりこのなんていうのかな、言葉になってない僕の思いがね、 あって、このこれを一番目に選んだ感じが今見てもしますよね。
うん、わあ、うん、それ一緒に振り返ってもらった貴重な時間でしたね今日ね。
ありがとうございます
本当に、はい、神回に残したいと思います
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また聞いてください。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。チェンジ始めよう、もう一度そのままの自分。